おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
実はですね、台所事情をご説明しますとですね、はい、これは出張出前おろしでやろうかなと思ってたネタだったんですよ。
はい、
ところが今年は忙しくてですね、
はい、
黄門様の東北の旅とかございましたもんですから、やる時間がなくなりましてですね、
はい、
通常番組用におろしたという感じなんでありますが、年末にふさわしいかどうかわからないんですけども、最近、かなさん、BS で、昭和歌謡を振り返るってものすごい、
みたいですね。
でしょ、
はい、
それから TBS の歌番組もザ・ベスト10を振り返ったり、もうほとんどメインは昭和歌謡史ですよね。
はい、
関口さんとか、それから武田鉄矢の昭和が輝いていたとか、いろんなところが昭和の歌を振り返っておりまして。まあそういう時代の流れというのもありまして、中西麗史を取り上げてみよう。どんなイメージ、どんな歌詞って、
どんなイメージ、あれ、
恋の風が追いかけて、
あれ中西麗さんです、
ハレルヤ、
はい、
それからごめんが泣くからニシンが来ると、
はい、
なんと申しましてもこの方は日本作詞大賞から直木賞まで取っちゃったという、すごい才能の方でございます。この方をまな板に乗っけるわけでございますが、
はい、
中西麗史は1938年満州現黒竜江省牡丹江に生まれております。戦後でありますけども、立教大学普通文学科に在籍中、シャンソンの訳詞からその才を発揮し、学生作家に、そして学生作家からとある出来事をきっかけに歌謡界の作詞家としてデビューするわけでありますね、
はい、
でこの方を私のテレビの方の BS の番組に招きまして、
はい、
昭和歌謡史を振り返る中西麗というようなことで話を伺ってたんですが、その席で毎日新聞社出版でありますけども、夜の歌という彼の自伝に近い小説物語をいただきまして、
はい、
お話を伺いながらその本を読んだというのが今回の三枚おろしのネタになっております、うん、
はい、
この夜の歌ってのはまたすごいんですよ。中西麗史が己が一生を振り返りつつ、小説ですよ、小説にしてありますけども、でこうどんなふうにこの人を説明していいのかって私もちょっと考えたんですよ、
はい、
私も申し訳ないが作詞家なんです。
いや申し訳なくないですよ、
今落ちぶれ果ててますけど
そんなことないじゃないですか、
結局にも恵まれず落ちぶれ果てていますが、私も作詞家なんです、
はい、
この方と同業なんですね、
はい、
ただスケールが違いますね。私の場合はもうライブで数百人の観客がいれば十分というような非常に小飽きない狭い所帯で生きております、
はい、
中西麗史はと言いますと、これはもう昭和歌謡史に残る三千とその足跡を残すという詩人でありまして、うん、自ら歌うこともありますが、彼の詩は多くの歌手に求められた、
はい、
個人の仕事ながらそれがそのまま昭和の歌謡史になるという、作詞する力が違うんですね。私思わず百貨店と書いておりますけども、
はい、
言葉の売り方、展示場が、はい、ね、それに比べて私などは軒下のたい焼き売り、
おいしいの焼き鳥を買ってかないお嬢さんとかって言いながらね、
これほど商売のスケールは違うんでありますが、はい、でもね、かなさんね、作詞というのはちょっとこれ私も思い詰めてここのところ必死になって書いたんですが、
はい、
作り方、作業手順っていうのがありまして、その作業手順っていうのは、かなさん、いちごから始まるんです。
ん？
いちご。
どういうことですか？
たった一つ、その一つを思いつくか思いつかないか。
ほう。
思い出があってそれが歌になるんじゃないんです。
うん、
そのいちごがあって思い出がくっついてくるんです。
例えばどんな感じですか？
私の唯一のヒット曲でございますが、送る言葉、これ忘れもしません。これはクレナズムっていう言葉を知った時から始まったんですよ。これは堀内大学というフランスの訳詞集の中であった言葉なんです、
はい、
クレナズムって、それがなんだかつぶやいてみると響きがいいんですね、
うん、
夕暮れ日暮れなどとありますけども、クレナズム、
うん、
これがなんともはやこのクレナズムを歌にしたかった。 そうすると当然そういう夕焼けでありますから別れがいいわけで、うん、その別れは当然次に去りゆくあなたへという言葉を呼び寄せるわけであります。そしてこの去りゆくあなたから去っていった女の人を思い出すうちに歌が膨らんでいく、できていくわけで、始まりはクレナズム、舞台を考えていくうちにそれが別れになっちゃう。クレナズム、街の光と影の中とくると、去りゆくあなたへとこうくるわけです。
でもそれは大成功です。だって私たち小学校の頃に、うん、あの送る言葉を聞いた時、最初のクレナズムって、
はい、そうです、
なんかやっぱりすごく新鮮 な、ね、子供にとっても新鮮な言葉の響きだったんですよ。
ああ、夕焼けとか日暮れとかというよりもクレナズムという、
うん、そうやって作られた、
うん、そう、はい、でその別れの情景を作っていくうちに、その別れをこうベタッとしないでさらっと鮮やかにというんで、別れの言葉そのものを花束のように交換したというんで、送る言葉っていう、
わあ美しい世界ですね。
必死なんですよこれ本当にね。その一語を見つけるために本当にのたうち回るわけです。自分の人生のすべてを振り返るわけでございますが、私の場合を話しましたけども、明日からこの中西麗という昭和を代表する作詞家がいかにして一語を見つけていったかという、その意外な作業の手順を皆さんにご披露し、彼の歴史を振り返ろうと思います、はい、この続きまた明日のまな板の上で。